風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、皆さん、こんにちは。開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
はい、そしてアシスタントの村山彩菜と申します。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、トヨピーさんの開運自分発見ラジオ、また復活しまして、今回も改めて運気についていろいろお聞きしたいと思います。
はい、今回運気ですか。
運気の、はい、波について。
はい、そう運気には波があるってやつですよね。
はい、
本当にこういうスピリチュアルとか開運とかそういった目に見えない世界のことってちょっと難しいのが、その言葉の定義っていうものをちゃんと明確にしておかないと、結構ごちゃつくよねっていうところがやっぱあるんですよね。
ありますね。
でもそんな話したんですけどね、運っていうのは僕は現実想像をしやすいかどうかって話で、で、運気っていうものもね、やっぱないっていう人もいるんですけど、多分それ解釈の問題だなっていうふうに思っていて、
はい。
例えばそうだな、運気、これを持つと幸せな、なんていうかな、流れが良くなるみたいな感じをイメージしてもらった方がいいかなと思うんですよね。例えば、運気、流れを妨げるようなものが、例えばじゃあ、風が吹くとして、
はい、
その風が吹いてるところに建物があったりとか、防波堤があると、風が跳ね返されたりとか、その道をきれいに通らなかったりしますよね。例えば、家なんかでもそうですけど、風水なんか、僕は風水専門ではないんですけど、基本的には水とか風とかの流れが良くなるとか、あとジメジメしないとか、いろいろあると思うんですけど、そこに普通に人が住んでて気持ちいい状態を作るって、基本的に重要な要素だと思うんですよね。
うん、
で、風がスーッと抜けていく場所って気が悪そうなイメージないじゃないですか。
はい。
うん、これと同じような感じで、僕らの人生も、じゃあ、その運気っていうものも、風が、やっぱ流れやすい状態であるとか、それがうまく流れない状態みたいなところ、で、じゃあ、風が流れやすい状態の時期があったとしても、それを妨げるようなことをやってたりすると、やっぱそれは、良い方向に行かないよねっていうような、そんな感じだなと僕はちょっと思ってはいます。で、運気もそうなんですけど、そもそも、僕はこの、じゃあ、運気の流れ、これはね、もう絶対的に法則があるんですね。波ですよね、波。これはまあね、村山さんも占いされてるから、
はい、
いい、悪い時、なんとなくね、高低差あるのって、そんなイメージありますよね。
はい。
うん。でもこれもね、波もね、例えば僕は四柱推命とかをベースにした、鑑定とかをやってるんですけど、四柱推命とかでいうところの波と、他の、鑑定学での波が、時期とかそういったものが結構ずれてることってよくある。ありますよね。ある鑑定で見ると、この時期はいいよ、ある鑑定で見るとこの時期悪いよっていうこともあるんです。だから、誰もが一本の太い流れだけで運気が進んでることもないっていうのもある、これも現実なので、そういった部分も、ちょっと今ちょっとマニアックな話してますよね。ただ、この、どっちにしても波があるということだけは間違いないということなんですね。で、じゃあ、いい時悪い時とか、例えば、もういい時悪い時、物事がうまく運びやすい時と、物事がうまく運びづらい時とか、あとは感情的に快になりやすい時期と感情的に重くなりやすい時期とか、いろいろそういうのが、バイオリズムのような感じであるわけですね。でもこれがですね、例えばそうだな、飛び箱みたいな感じで、例えば飛び箱も段数上がっていくと20段とかありますよね。
ありますね。
すごい、飛び箱分かりづらいかな。例えばじゃあ100点満点みたいな感じで、こう波があるとして、じゃあ、常に高いところにある人っていうのは悪い時でも70点ぐらいでいい時は100点ぐらいだったりするんですよね。で、悪いところにある人は悪い時は0点でいい時30点ぐらいにあるみたいなイメージ。こういう感じで実はその、あれだ、波の高さが違う、そもそもの状態。ちょっと例えていいのかどうかわかんないですけど、何度も刑務所とかに入って、出てきて入ってみたいな人と、ものすごいキラキラ活躍してる人が同じ高さにいるってことはないじゃないですか。うん。でも、その人たちにとってもいい時と悪い時があるわけですよね。で、 結構、私いつも運いいのよねって言ってる人っていうのはまさにこれで、下がってる時でも70点のところにいるっていう感じですよね。
いいです
で、
ね。
私、俺いつも運悪いんだよなって言ってる、俺はいつもついてないっていう人は、いい時でも30点までしか上がってないっていうことですよね。っていうところでの、やっぱ波があるっていうことですよね。で、ただじゃあこれを、じゃあずっとそれで固定するのかというと、めちゃくちゃ高かった人も何かのきっかけがあって右肩下がるみたいにドーンと落ちてしまうこともあるし、逆に、ずっと悪いなと思ってた人も、生き方とかね、前回やったそのね、前回話したような開運のポイントとかの通りに生きていくと、右肩上がりに波が上がっていくってことはできるわけですよ。そう。ここが結構重要なポイントなんですよ。だから、波はあるんだけど、上がるときはより上がって、下がるときにはできるだけ下がらないようにしていくためにはどうすればいいですかっていうところが、結構僕教えてたりするとこだったりするっていう感じです。
いや、でもここみんな気になりますよね。
そうですよね。気になるよねっていう。で、そんなに特別なことしないといけないってことあんまないんですよね、実は。っていうのが一つポイントです。
その特別なことではないということは。
そこはね、ちょっと40分で話せるかというと、
また別で設けて
そうですね、結構ゴリゴリの、セミナーをやってるんですけど、やっぱね、体系的に全部ちゃんとお話しすると、すごく腑に落ちるので、やっぱここではちょっと断片的な感じでしか、ちょっと話せないっていうのは正直ありますよね。でも基本的なところは前回話したやつが一つやっぱあるんですが、例えばそうですね、運の流れというかいい日みたいに思われてる日がありますよね。
縁起のいい日ありますよ
縁起
ね。
のいい日ですよね。昔だったら大吉じゃない、なんだっけ、あの、かい、えっと、たい、たい、え、なんだっけ、ちょっと忘れしちゃった。
大安であった
は
り。
い、なんとか、そう、みたいな。やつだけど、最近だとあれですよね。一粒万倍日とか、天赦日とかね、いろいろ言われたりしますが、そういったものもあるし、個人の中でのいい日とか、いい方位みたいなのもあったりするんですけど、うまく活用してはほしいんですけど、そこに振り回されると逆に運が落ちることもあります。自分の中から湧き上がってくるエネルギーをもっと大事にした方がいいなと思うことがあって、例えば、よくあるのが、例えば、方位とかも、年とかでの方位っていうのはありますよね。まあ、実際は引っ越しするときとかにもちろんそこは気にした方がいいなとは思ってます。でも、毎日の開運の方位っていうところをそこまで気にする必要はないなと思っていて、最近僕ちょっとこういうことあったんですけど、ちょっと僕そういうなんか日々のやつはアンチ派だったんですよ。そんな日々振り回されて、今日この方位が良くないからここ行くのやめますみたいなのはナンセンスだなと思ってたんですね。だけど、開運方位のアプリがあって、開運散歩いいよって言われて、ちょっとやってみたんですよ。毎日の方位をアプリで見て、自分の家からどの方位を歩くといいみたいな。で、やってみたんですね。それ、最初楽しかったんですよ。1ヶ月ぐらい。意外とここ歩いたことないっていうところがたくさんあって、
新たな発見がいっぱいあって。
新たな発見があって、1ヶ月は楽しかったんですけど、1ヶ月後に起こった変化が、僕の中で1ヶ月ぐらい経ってくると、明らかにこのコースは好きだなと、このコースはあんまり歩きたくないなっていうのが分かれてくるわけですよね。
感覚が。
で、僕の中でお気に入りのコースは本当に最高のコースで、海沿いをずっとね、歩いていく、めっちゃ朝の風が気持ちいい
いいで
場
す
所なんです
ね。
よ。もう本当最高で。で、そこと、やっぱ、1位と、最下位は相当差があるわけですよ。で、その最下位のコースを歩くときって、行く瞬間嫌だなって気持ちが起こるんですね、少し。だから僕やめたんです、開運、散歩。もういつも一番いいコースだけ歩きゃいいやって方向になったんですね。
まあでもいいですね。このトヨピーさんにとっても自分の中で最高のコース、道を見つけるための。
そうなんです。それはすごく良かったし、だから僕は、これはまあ絶対こうしなきゃいけないってわけではないと思うんですけど、例えばその開運散歩で方位をいろいろね、毎回違うのが楽しい人はそれでやればいいと思うんだけど、それよりやっぱり自分がどうしたいかとか、自分が心地いいかとか、テンション上がるかとかを優先するのも大事というか、自分、そっち、その外部の運気の波っていう流れっていうのも、関係あるんだけど、それよりも自分の中から出てくる感情を大事にする方が、実は、上がる可能性高いよとも思うんですね。ただ、大きな流れはやっぱり意識した方がいいこともあるかなと思います。 波がたくさんあるからね。一つだけの波じゃないから、あんまり細かいことに振り回されると、それ自分が何したいのか分かんなくなるんですよね。もう選ぶのが全部自分の中からじゃなくて、外の情報からしか選べなくなったから、どうしたらいいですか？これは正解ですか？間違いですか？っていうふうに人に聞いたりとか、まあそうなっていくと、どんどんどんどんどんどんどんどん運は落ちます。
前回も話してくださったように、開運気を上げる、開運のコツ、ポイントが自分の感情、中から湧いてくるもの。
とか自分の感覚、それも体験とか体感をしたものからでないと、ちゃんと直感ってなかなか働かないんですね。そう。だから、正しい正しくないとか、答えを外に求める生き方をずっとすると運は落ちるんです。だ多分ですけど、運がいいな、この人すごい素敵だな、めっちゃ活躍してるなって人で、他人に決めてもらってる人いないと思いますよ。自分がやりたいことやってると思う。うん。
あのイメージがあります。
ですよね。
はい。だから生き生きしてるし、笑顔も輝いてるし。
そうなんです。だからね、外部情報よりも自分の中から出てくるものをやっぱり大事にするっていう癖をね、つけていった方がいいと思うんですよね。まあそこが、まあ運の波からちょっとそこにまた変わりましたけど、ね、でまあ運の波っていうのはそんな感じで、運の波を高くしていく、その波は絶対ありますと。で、その波の下がったところも高くしていくためには、その自分の中からのエネルギーとかちゃんと選ぶってことを繰り返した方がいいよっていう話ですね。
はい、
はい。
今回もすごい貴重な話をありがとうございます。
はい。
はい、皆さんぜひね、こちらも、まあ、運にも波があって、そして開運のコツポイント改めて今回も教えてもらったので、ぜひ実践してもらえたらと思います。
はい。
はい、それでは今回もありがとうございました。
ありがとうございました。